水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、ちょっと意外な言葉ですね。
本当ですか？
これはね、紐解きが必要な言葉なんですが、
はいはい、パッと聞いただけではわからない、
パッと聞いたかパッと聞いただけではわからないですね。
日本語、
日本語ですね。あの、鏡です。
え、
今日の名言は鏡、鏡ですね。
こういうの名言って言うんですかね。もの、
あの
大事にしてるもの、
何でも名言になりますから。今日の名言は鏡ですね。
翡翠さんとお話をずっと伺ってきて、まあ、ちょいちょい時々あるパターンでは、はい、
そうですね、
あるんで、でもここ
解説が必要な、解説が重要な、今日は解説が重要になる回ですね。
なるほど。あの、一応物体、物体っていうか、
はい、
ね、短い単語は今までもいっぱいありました、はい、本当にね、歩くとかいろいろありましたけど、
はい、
鏡、
鏡、
はい、
で鏡に対してね、まあ、そもそも鏡って、うん、日本の三種の神器のうちの一つなわけですね、
はい、
三種の神器のうちの、まあ、剣とね、まあ、勾玉と、あの鏡っていう三種の神器の一つになるわけで、うん、日本人にとってはものすごく大事な、神社の御神体というのは、向き合ったと鏡と向き合うわけですよね、鏡と向き合う、
はい、
で、その、まあ、鏡に映るのは自分だから、神との対話っていうのは本当に自分の心の奥のね、との対話でもあるっていう象徴でもあるんだけど、この鏡の解釈をですね、そういう美しい解釈したって僕の心を震わせてくれたのがですね、オンラインサロンのね、僕の翡翠ユニバーで今定番でお願いしてるですね、神話研究家の加藤正樹先生の鏡に対するね、解釈が僕はすごく心が震えたんですよね。普通の解釈はですね、鏡っていうのはその我を、自分の我を抜くと神になる、鏡だから、我を抜くと神になるよっていうふうには通常はよく言われるんですね。
ね、それ聞いた時も私はおーって本当は思いました。その知った時ね、そうか、我が入ってるからっていう、そのね、我を抜くことがそういうレベルになるんだなって、ね、ここらこれからなんか意識しようって思ったいい話ではありますが、
すごくね、実は僕はそのこの解釈も、間違いではないと思うんですが、加藤正樹先生の解釈がまた美しくてですね、
はい、
神の中に我を入れ込むと鏡になるっていうね。
その同じ単語、
神のど真ん中に、神のど真ん中に我を入れていくんだ、
入れていい、いい、
うん、で、日本の神話から紐解く我、とは、神話から紐解くに、古事記っていうね、神話から紐解くに、普通我っていうのは俺が俺がで、どんどん 場を乱しちゃうものが我っていう風に通常は捉えてるから、我を外すと神になるよっていう解釈は成り立つ。 でも神話から紐解く、日本神話から、日本神話は蛾というのは場を混乱させて、俺が俺がと場を混乱させるためのものではなく、日本神話が紐解く蛾とは美しさを生み出す源泉こそ蛾なのだっていう。だから神の中に蛾を、神のど真ん中に蛾を入れ込んでいって鏡となる。蛾とはね、俺が俺がって周りを、迷惑をねかけることを示すのではなく、美しさを生み出していく源泉なのであるっていうね、マッキー先生をね思わず抱きしめて頬にキスしたくなるぐらい感動した
なんかとすぐやってほしい想像したくないけど、
なっちゃんもこれ聞いてるじゃないですか。あれこれ感動しなかったですか。
感動しましたよ、なんか同じ単語なのに、さっき言ったように本当に蛾を抜くとっていうのが一番、そうだよねって自分へのなんか自戒の念っていうか、ね、そういうことをすることをやっぱりこう、控えるのが大事なんだなって思って、それが入れていいんだって、で今も石井さんの話を聞いてちょっとふと思ったのは、なんか蛾が一時期は、ね、自己中とか経営とか、ね、そういう単語がすごく世の中に出て、最もやっちゃいけないことみたいな、ね、空気を読まないとか、なんかそれは一番みんなの、迷惑な代表、でそれを蛾にくっつけてるから、それを控えよう控えようって思いましたが、まさに鏡っていうものを真ん中に入れていい、
ど真ん中に、神のど真ん中に蛾を入れていくっていうね、それが日本三種の神器の鏡だろっていう。で蛾って迷惑かけるね、俺が俺がじゃなくて、美しさを生み出す源泉こそ、蛾があるからこそ美しさを尽くせる、作り出せるわけで、この宇宙の美しさを生み出していくのがね、僕ら魂のミッションであり、それを源泉が蛾なのだっていうね。
ねえ、なんか認められた感がしたのと、まさに言われた瞬間にね、キラーンって光った感じがしましたよ、鏡だけに、
本当にマッキー先生にね、思わず頬にキスしたくなるような感動した
一度やってください、見たくないけど抱擁してる姿見たら、あ、すいませんって扉閉めますね
いや、本当にね、感動しましたね。
いやすごい。でもその鏡って単語一つで、こんなに逆転しちゃうんだっていう。そう、
でも僕の中では実は逆転というふうに、逆のことを言ってるというふうには捉えてなくて、実はその自分のね、蛾を神のど真ん中に入れて、美しさを生み出す源泉になった時に、実は蛾と宇宙が一つに溶け合い、結果的に蛾はないとも言えるわけで、その時に、いわゆる出口が蛾を入れるんだけど、入り口は蛾を入れてるんだけど、美しさを生み出して宇宙と一つに溶け合った時に、蛾はあるとも言えるしないとも言えるっていうから、だからね、蛾が抜けるっていうのは多分あれ出口なんですよね。だからその入り口と出口で、その鏡って両方その深い意味を持ってるからこそ、ゆえの三種の神器の一つのね、鏡っていう、そう捉えましたね。
今その解釈に、もう本当に表現言うなら、ブラボーの、すごい、ざわっとしましたよ、とっても。
でもね、先手はね、蛾を入れるんですよ、神の中に。いきなりね、蛾をない状態っていうのは自分を殺すだけなので、ストレスが溜まっちゃう自分の蛾を消化しきる中で宇宙と溶けて、結果的に蛾が、そのだから蛾を抜こうと思って多分抜けないと思うんですよ。蛾を入れ込んでって、それがそのみんなのね、美しさを生み出す源泉になる時に、自然にもう 溶けているから、その蛾を抜くことは僕はできないと思っていて、
うん、
蛾を入れ込んで入れ込んで入れ込んで美しさを生み出した時に、そこに蛾はなくなって溶けてる、宇宙に溶けているっていうのがね、
うん、
だから入れ込むことで鏡になるけど、美しさを生み出す源泉になりきった時に蛾が抜けているっていうかね、
うん、
入り口と出口 の、 でも入り口はその逆は難しいと思う。いきなり自分をねなくしてみんなの奉仕するって言ったらね、もう消耗しきっちゃうから、よっぽどのね、翡翠クラスにならないと無理だと思うんですね、それは。
誰
聖人君主の翡翠小太郎クラスにならないとまず無理だと思うんで、その茨の道はね、俺のことは見習わないでほしい。
無理だから。
無理だから。
君たちは無理だから。
僕はその緩んだ人からうまくいくっていう本を一緒に書かせてもらった、うん、まあ知の巨人っていうかね、もう80歳近い上原浩二先生っていうね、はいはい、もう3歳の時から真理を探求してる、もう77年真理を探求してる、
ね。すごい。生きてるまま。
うん。まあ、お釈迦様のようなね、
はい、
日本に生まれたお釈迦様のような人なんですが、うん、一緒にインドをね旅させてもらうツアーをさせてもらった時に、うん、自分の私利私欲なんかね、
うん、
もうとにかくとっとと叶えちゃいなさいと、うん、なんかいつか叶える夢とかね、そんなのはすぐにでも叶えなさいと思う、
うん、見てるとかそこじゃないんだと、
う
ん、
もう私利私欲オールオッケーだから、
うん、
全部すぐ叶えちゃいなさいと
それを止めてるわけじゃないと、
うん、
とっとと
叶えもっと大きい欲に向かってね、そのあれが欲しいとか年収いくらとかね、うん、そんな小さい夢はすぐ叶えちゃいなさいと、うん、そして大欲に向かおうって、もっと、うん、まあ、上原先生だったら、うん、お釈迦様の響きを超えるっていうね、
うん、
ミッションを大きい、まあ、もう上原先生の表現で言うと大欲、大きい欲がね、
うんうんうん、
すごいお釈迦様、釈迦の響きを超えるっていうね、うん、でそれってその自分の我をねやりきったことから、うん、その見えてくる世界に早く入っていこうっていうね、
うん
うん、だから我も全部使い切って、もう神の我を持ったまんま神の真ん中に入ってって、
うん、
美しさを源泉ね、なんかみんなを喜ばせるようなね、
うん、
なんか源泉となるものをやってったらね、うんうん、次第に俺が俺ながらなんていうのも満足、子供がね、うん、そのおもちゃで遊びきったらもうすぐ手放せますから、
うん、
遊びきってないからいつまでも手放せないんですよね。
おうおうおう、気になったまま、
うん、そうそうそうそう遊びきっちゃえば、
うん、
すぐどうぞこれ遊んでねって言えるからね、
うん、
みんなこれで遊んでねって、
うん、すごい、そういうのはもう待ってると。でもなんか神と一体化しちゃう感じと、うん、そして鏡になる光るっていう、うん、なんか私は絵的になんか見えた時にすごいなと思って、それもしかするとその蛾が透明感が増す感じなのかなって、
うん、そうでしょうね、そうでしょうね、純度が高いというか透明度が増すんでしょうね、
はいはいはい、純粋度が私の今の最近思う公式があって、思いかける純粋度が未来の形っていうか、うん、でね、純粋度が濁ってると、
うん、
とか1以下だったら半分になったりマイナスになったり で、うん、で透明になるとそこに宇宙が入ってくる、
うん、
ような、なんかとかね、鏡の単語のやっぱ深さは、うん、さすが三種の神器って感じがしませんか。
そうですね、本当に
そこまでの、
うん、
意味があるっていう。でも入り口と出口っていう解釈を私、翡翠さんがさらに解釈を加えた話だと今初めて聞きましたよ。
うん、まあ僕は鏡研究家ですからね
いつから
昨日から昨日から
短なのに急にひらめいたみたいな。昨日が研究に
鏡一筋1週間とかいいよね鏡一筋1週間
なんか言葉の使い方を間違えた一筋っていうのはど私 私はこれのためにやってまいりました鏡一筋1週間ですよ。だから1週間なのかでも一瞬のひらめきこそ真実の時ってあるじゃないですか、うん、起きたってことはやっぱりもう昨日ひらめいたでも本当にその入り口出口の話に戻ると本当に、ね、逆だったら苦しいっていうのと、うん、あの混乱のもとになる
逆は翡翠しか無理
、ね、これをがって言うんじゃない
そう、そう、これをがって言いますこれをがって言う。たちゃん今日素晴らしいツッコミしましたね。さすがですね。それをかこれをがって言います多分、ね、これ俺がって言います
まさにあのね聞いてる人みんな思ってますよ成人君主まで言いますよさっきそれをがと言います
そうですね
面白いな。でも本当にそういうあの切り口で、あの新年だからこそ聞ける話っていうか、やっぱりなんか
そうですね。まあでもこのね、画っていうのは美しさを生み出す源泉っていうね、はい、やっぱり美しさを生み出すっていう、僕らの魂のね、漏れなく、僕らの漏れないミッション、漏れないくついて回る魂をいただいたミッションっていうのは、やっぱり美しさを生み出していくっていうのにね、なんか一生かけるに値するよね。
あ、
美しさを生み出すっていうのは、
うんうんうん、しかも やり続けることができる、
うん、
磨くって意味がそこなんだと思って。
あ、そうだね。あ、そう、たっちゃんいいこと言うね。男子の神器って全部磨くものなんだよね。
おお、
鏡も磨くし剣も磨くものだし、うん、全部磨くものなんだよね。たっちゃんすごいね、うん、すごい。三種の神器研究家ですか、たっちゃん。たっちゃん三種の神器研究家ですか。
昨日から
すごいね。確かに全部磨くものだ。
いや、これ、うん、自分磨きって話の時ので思っただけなんですけど、うん、
全部確かに三種の神器全部磨くものですよ
ねえ、
うん、
そう、三種の神器ってすごいね。そういう共通点っていうか、
さすが。今日あの鏡一筋一週間と三種の神器研究家の人の対談になりましたね今日は。おめでたい、おめでたい対談でしたね今日は。
よかった本当に。あ、いいこと言ってますよ皆さん。あの結構いい。
今日はすごい神回ですね。
神回ですね。神だけに。あ、うわ、
神で、ね、これをがって言うんでしょうね。
二人とも。
がは可愛いよね。がはそのなんていうのかな、赤ちゃんのような可愛らしさもあるよね。
うん、でも本当になんか最後に必ずこれをがと言うんだろうねって言って。
最後は俺がでもね、俺上原先生のそのインドでね、上原先生なんかあんまり熱いメッセージって言わないんだよね普段、もう何年も、あの僕はルンルン行ってる中でそんなに熱いメッセージって語らないんだけど、インド行った時ね、すごくそんなね、なんていうのかな、もうちっちゃい欲はね、もうあれしたいこれしたいなんか、もうそんなのとっとと早くもう叶えてしまいなさい、話はそっからだっていうね。おおと思った。
もうとっとと行ってらっしゃいみたいな、もう思った。
でいて、そういうふうにね、まずね、自分のことを満たすんだっていうね、まず自分のことをしなさい、まず自分を満たしきりなさいっていう、上原先生がね、まず自分でいいからって言ってる上原先生が、インドのね、あの朝まで泊まる、あ、電車の中で僕ら、あの朝まで迎える、まあ、なんていうの、夜中走ってる電車に乗ったんだけど、夜ね、あんまりにも冷房が効きすぎるんだよね、インドって。多分あの皮膚が強いのか、もう日本人が凍りそうになるぐらいな中で、毛布にくるまっても寒くて、もうぐーさ もう震えちゃうぐらいの寒さの中、は
いはい、凍っちゃう
ぐらい寒いんだよね、
うんうんうん、凍るぐらいの夜行列車
で、そう、で、うん、うちらはもうぎゅうぎゅうだったから、うちらのところっていうのは 5人車両、あの5人部屋で、うん、あの4つしかベッドがなくて、
うん
ね、俺ちょっとすぐ寝ちゃうから、うん、もうすぐ一番最初に寝、一番最初に寝ちゃった人はやっぱりベッドがあるんだよね、ベッドで寝るから。で、5人のうち4人5人いるのにベッドが4つしかないから、で俺すぐ寝ちゃうから、そのまあ俺はもうベッドで寝ちゃったんだよね。で、朝起きたら上原先生が床で寝てたので、床は、うん、あの風が隙間がすごいから、
はい、
冷房でキンキンに寒い上、寒い空気が入ってくるから、もう本当に凍え死ぬんじゃないかっていうようなところに上原先生が床に寝てたの、
うん、冷房も入ってるわけじゃなくって、
冷房も入ってるの、冷房も冷房も入った上に風が入って、冷房だけでももう凍え死にそうなぐらい寒いのに、風までと冷たい風まで入ってくるのね、なんか死んじゃう。
お
で、上原先生が床でさ、そんな自分のことをまずね、自分を満たすんだって言った、うん、すぐその日の夜ね、
うん、
一番自ら寒いところで寝てて、
うん、
で起きたらもう上原先生床寝てる、上原先生で、しかももう80近いおじいちゃんだよ、おじいちゃんだよ、もう、
うんうん
うん、上原先生すいませんと、僕寝ちゃってって言って、上原先生寝てくださいって言ったら、いいよいいよ、俺床で眠るのが大好きなんだよ、
もう一番先にベッドを確保した人と床で、ね、寝てもそういう言葉を言う人との、なんかものすごくね、
そう、上原先生ね、だからそんなね、本当に周り優しい上原先生は、
うん、
まずね、我をやりきるんだ、
ね、
うん、
床で寝るのが好きなはずがない、
うん、でも床ね、そんな理由ないよ、そんなかっこいい理由ないよ、俺床で寝るの好きなんだ、もうクーってなったもんな。
いずれ石井さんもこれを言う人になる、
思わず本当に上原先生抱きしめて頬にキスしたくなりました。
怖い。
インド、早くインドで恋を生まれるところでした。
感動の表し方が本当に見境なく飛びついて、あのハグしてキス、もうやっぱりもう見ちゃいけないシーンのようなすいませんひつぎさんってそういう人なんですねみたいな、タイプが分かりましたみたいな。
いやでもね、
すごい、
でも顔やりきって、もうね2021年、
はい、
自分のねもう願いや夢なんかもうとっとと叶えて、その先のね、
はい、
うん、だって僕なってもうあの銀河のアイドルとしてみんなの魂を光らせるっていう目標で生きてるからね、
うん、
僕も
銀河のアイドルとして
銀河のアイドルとしてみんなの魂をピッカピカに黄金色に光らせるっていうミッションで生きてるから、うん、
はい、から
そういうね、自分がどうしたいっていうのもとっとと叶えて、う
ん、
ね、宇宙を光らせるために、
うん、
みんなもね銀河アイドルとして生きていこう、
はい、うん、ちょっと上からな、 なんか上からな感じ
がついてきて、俺についてきて、
俺アイドルだから何か腑に落ちないとこあるんですけど、
これをガと言います。これをガと言います。
ちょうどお求めの授業でわかりやすい。本当にどんな話言ってもそこになる。いや涙出る。本当にね、もうあのもう石井さんについてきますよみんな。
ありがとうございます。みんな銀河アイドルで、みんな銀河アイドルで銀河を光らせるね。
そうですよ、
うん、
そういう活動が始まりましたので、
うん、
本当にね、輝かしていきましょう、
いきましょう。ありがとうございます。
私も
よろしくお願いします。
ね、はい、こんな私たちですが、よろしくお願いします。
はい、ぜひね、銀河アイドルの人は翡翠ユニバに入ってください。あ、私銀河アイドルかもっていう人はぜひ翡翠ユニバでお待ちしております。
そうそうそう、結構真面目に頑張ってます。、はい、 ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した